このようにして、このエルサレムをですね、慰めて、この立て直してくださることですね。なんと天のエルサレムの、この予言までがですね、そこに至るまでのね、この約束が書かれていました。で、ここまでこの主が語ってくださって、今度はですね、応答しなきゃいけないですね、この恵みに対してね。約束されたからって自動的に約束に預かれることではなく、恵みをくださった神に対して恵みを持って受け入れるって言ったら変な、なんかちょっと分かりますかね。拒んではその約束は約束でなくないわけなんですね。進めがこの55章以降にあるんですね。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものもさあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで、葡萄酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。あなたに私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすれば、あなた方は脂肪で元気づこうということですが、この乾いていること、腹を空かせていることというのが、霊的に乾いていること書いているというね、ことでありますが、イエス様が黙示録の最後で、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさいと言いました。で、そのままですね、行けば主のところに良いもので満たしてくださる、乾きを癒し、腹を満たしてくださいます。サムリアの女が有名な話ですね。この水を飲めば、私から水を飲めば、乾くことのない、この泉がね、泉があなたのうちから出て永遠の命に至る泉を、水をもが与えられると、イエス様言われてですね、キョトンとしてましたけれども、彼女は。勘違いしてましたけれども。それが、自分の渇きを男で満たそうと、していたわけなんですよね。で、これが今ここで言っている、この、腹を満たせないもののために能をするということです。人間はいつもやってます。腹を満たすことは決してない、食料にもならない、ことで、それにものすごいお金を使い、ものすごい労力を使うんですけれども、単純ですね、福音は。聞いて食べるんですね、良いものを。で、耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすれば、あなた方は生きる。私はあなた方が、とこしえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神、主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためであるということで、ダビデへの変わらない愛と言ってますけども、ダビデへの契約というのは一体何ですか？第2サムエルの7章の12節から16節にありますけれども、ダビデの家を与えるとですね、そしてそこから世継ぎの子を与えて、常しえの御国をそこから建てると。神の国の契約であり、キリストによって、キリストがそこから、ダビデの世継ぎの子から出てくる王子になるという約束であります。これが愛なんだと、変わらない愛の契約であって、神様が途中で破棄するようなものではないんだよ。で、しかも、彼をですね、この君主として、司令官として、そしてユダヤ人だけではなく、知らない国民も呼び寄せるんですよ。またもや違法人に対する神様の約束がここに書いてあるわけなんです。ですね。そして、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからということで、一つ目の勧めは、乾いているものは来なさいとですね。二つ目は、求めなさいって言うんですね。呼び求めなさいと。しかも近くにいるうちに、いつかってなりますね。またじゃあ機会ができたら、折を見て、 でよくあるのは、まあ、死ぬ前に信じようかな。お会いできる間に呼び求めないとダメなんですよ。でないといつまでもその関係を結ぶことはできないです、ね、そしたら豊かに許してくださるという約束があるんです。どんなに罪が多くてもですね、神は全ての罪から私たちを清めることがおできになります。でその神の憐れみについて神様がはるかにあなた方の思いと異なるよということを話されます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだしの見つけ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと。これがもう本当に人間の思いや心や道をはるかに超えた恵みによる神様の主権ですね。先ほども話しました、人間的な要素ってないんですよ。むしろそれを裏切る、異なるからだと言ってるように、裏切る形で神様は恵み、むしろなんで恵みなのかって言ったら、神に栄光を与えられたいからです。神様の方に人々を引き寄せたいからですですね。本当逆転逆転。さっき言ったように お兄さんじゃなくて弟が選ばれるとか、不妊の女の子がたくさん子供を産むとか、なんかよくわかんないけど左利きの人を神様用いたりですね、なんか変なんですよ。そして一番変なのは異邦人救われることなんですよ。呼んでない、なんか求めてない人になんかどんどん良くしてあげてね、求めてる人がミスっちゃってね、ちょっと待てよと。だけどそれは思いが来た。で、教会のリバイバルっていうのもそうです。先ほども話しました。なんでこうやって困難があったら、そこが本当にもっとね、困難を良くするためにきちんとね、本当にこの整えていかなければいけないじゃないですか。それで初めて信じるんじゃないですか。違うんだよね。それで一生懸命整えても誰も来ないとかさ。なんか全然ダメだっていう時にいつの間にか増えてるとか。ですね。これは神様の、私の道はあなた方の道と異なると。はるかに高いと。そして雨や雲が、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の口の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の家を送ったことを成功させる。今神様がこうやって豊かな恵みを与えると、憐れみを与えると言って、ずっとこのイスラエルのことをですね、このダビデの契約を結ぶとかいろいろ言葉を言ってますけれども、それは天から降ってくるもの、雨や雪ですね、絶対に虚しく帰ることは、だから落ちてったらピューとかってまた上に上がってさ、エレベーターみたいに行かないよと。そして落ちたら必ず実を結ばせてるじゃないか、作物がとね。でこのように言ってるのと同じように、私が言い送った言葉は虚しく変えることはせず、必ず成就させるという神の御言葉に対する神様の信頼って言ったらいいですかね。神様が必ずそれを行うんだっていうことを証ししておられるわけなんですね。ですね。使徒の働きでもですね、この信じる者がどんどん増えていったという言葉が書かれてますけれども、数多くのところに主の言葉が広がったというか、ずっと主の言葉が広がったと。神様これを御心としておられます、ね、広がるものなんです、御言葉は。そして誠にあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野々の木々もまた手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにミルト氏が生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となるということで、今度このイスラエルがですね、土地が回復するところですね。文字通りですね、このさっきのこの作物っていうのは比喩的に言ってますけど、こっちは文字通りですね、この山々とかは豊かにされると、このエドンの園のようになるともさっき書いてありましたけれども、これが御国の幻ですね。このイエス様戻ってこられて地上に神の国を建てられたら、このようになっていきます。まあ、イスラエルの人ね、今のイスラエルの人ってすごいなって思うんですけど、砂漠にね 農場があるんですよ、ほらあのイスラエル国行った人はねみんなねねえとかってね今うなずいてくださるけど、これね言っても信じてくれないんだよね。行くと分かりますよね、砂漠の中に突然緑が出てくるんですよね。でどこで牛乳があそこでミルクがあるかって言ったら大砂漠ですね、もうパランの荒野ですよ、まさにあそこのあのパあのモーセたちが旅をしていたあそこでなんかもうとかってちゃんとあるんだよね。でそこでアイスクリーム、美味しいアイスクリーム食べられるんだよね。ね、そういうまあ今もねあるはあるけれども、もちろん、終わりの日にあのこのイエス戻ってからねこのことが完全に回復されるわけなんですね。で、56章に行きますね。はい。でこのようにして呼び求めなさいということと55章で、またはこの私のところに来なさいと、こうただで来なさいと、何ですか、あの乾いてるもの来なさいという呼び求めがありましたけど、今度はですねその呼び求めていった者たちがその神の義の中にとどまっていなさいと、で救いを待ち望みなさいという勧めになっています。主はこうおせられる、公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。しっかりとここで神様から与えられたこの良い行いを行っていきなさいというですね、この勧めがあるわけですね。このイエス様が戻ってくるから私たちはもうただ待ってればいい、何もしなくていいではない、むしろこの声を上げながらですね、良い行いということも含めてですね、正義を行いながらですね、この神の救いを待ち望むわけなんですね。近いと書いてます。近いと、そう書いてるから私信じます。近いんです、ね、で頭では理解できない。例えばパウロの時も自分たちが生きてる時に来るって信じてました。で2000年経ってます、近く、ってなるんですね。でももう正直困惑しちゃうんですね。でもですねよく考えるとハバクク書にとかいろんなところに私は来ると、あとはゼカリア書もですね、私は来ると。あれが紀元前の700年とか、あとは幅、間違った、600年、500年ですね、間違った。そのくらいですね。何百年経った後にまた私は来る。私も同じように生きていきたいなと。ですね。この、先ほども言いましたが、ひとときって言ってて、なんか神様のひとときって、だから、全然タイミングがない。さっきのなんだっけ、ユダヤ教をしっかり信じてる人が、イエメンかあっちのエチオピアの方からですね、約束の地ができたって言ったら、なんか昨日、なんか1日ぐらいしか待ってなかったかのように、2、3日しか待ってなかったのように、歩き始めるってですね、そういうふうにするのが神の御心なんですね。で、ゆえに、私たちが、暗闇の中を歩いていたら脱ぎ捨てなきゃいけないってパウロ言ってるんですね。こう言ってます。ローマの13章の11節に、あなた方は今がどのような時か知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻はもう来ています。というのは私たちが信じた頃より今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。いつ心を欲を用いる、肉の欲をやっちゃうか、闇の行いをやっちゃうかというとね、まだ来ないって思うからやっちゃうんですよ。主人はまだ来るまい。とか言ってですね。だからあそこにイエス様がちょっと遅れっぽくなるよっていうのをちょっと示唆しておられるんですよね。で、主人がまだ来ねえなとかってやっちゃうんですよ。とか、乙女たちがですね、この夜更けてはーっと寝ちゃって、前もって準備してなかったと。だから、準備するってすごい大事ですね。準備する、備えていく。なんかその時に何かやればいいやっていうのが私たちのどうしても怠け心なんですけれども、霊的に備えていく。だからこそ良い行い、この正しい行いをしていけなさいというね、言葉、勧めがあるわけなんです。で、2節、幸いのことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、これを保つ、固く保つ人の子はと。この、まあ、旧約の時代なので、この安息日についてこのね、言ってますけど、でもね、これ新約でも同じですね。 何を言ってるかというと、安息を守るというのは神を礼拝する第一にすることですよ。神がなんで安息って言ったかというと、もともと6日働いて1日、その働いたこの神様が行われた技を完成したところにとどまるためですね。神様疲れたから休んでるんじゃないんです。完成したものにとどまっていくということ、そしてそれを思い起こしていくっていうことをね、どうしてもね、私も自分で自分の弱さ知ってるんですけど、やっぱり、休むっていうか、なんていうのかな、とどまるっていうのは苦手ですね。なんかやってなきゃいけないって言って。だけど、このイスラエル人の生活を見るとですね、すごくよくわかります。しょっちゅう休んでる。イスラエル大使館、特に日本にある大使館もアメリカもそうだと思いますけど、ずるいんだよね。日本の祝祭日全部守って、かつ、イスラエルって祭りごとに休むから、もっとあって、いや、働いてる方が少ないんじゃないのって思うんだけども。
でも、日本の祝祭日や。
で、しかしですね、どうしてもこのなんか自分がなんかいろんなことをやるからやってなんか何かを作っていくというすごいこう農耕民族っていうかな、なんかやっぱ一生懸命やってね、でそれで作っていくっていう考えがあるんだけど、神様は全てのことを神が行われて、そこにとどまっていることによって、神がご自分のその行われた、その用意されているものを、完成したものを、その出してってくださるっていう。これ、言い方難しいんですけど、終わりから始まるんですね。神様は全て完成されたものがあって、で、それを、にとどまって、信仰を持ってとどまっていることによって、完成されたものがどんどん現れてくるっていうですね。終わりに始めのこと、始めに終わりのことされていくって、なんて言ったらいいかな。わかりますか？御霊の働きはそういうものなんですね。で、私は勘違いです。一生懸命これやったから神様なんか答えてください。いや違う。神様やってくださって応答するっていうのは、とどまってるから行ってくださる神様がね。ということで、安息日というのはそういう意味で、一旦やめるっていう意味があります。どんなに忙しくても、休むんですね。これはユダヤ人に見習わないとね。本当嫌になっちゃうぐらいこう動くところを彼らはもう休むこと知ってますね。やめます、休みます。そして礼拝、そこの人の日を聖なる日としなさいってから主を思う時にするわけですけれども、これが良い行いの土台であります。で、その安息の中に、この今までは阻害されていたと思われる人たちを、阻害されていた人たちを中に入れてくださる恵みが書かれています。その3節に、主に連なる外国人は言ってはならない。私はきっと、主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。ですか。ここで最初に、このその民から切り離されると言っているのはですね、この申命記の23章の1節だと、この宦官というか虚勢をしている者とか異邦人が主の集会に加わってはならないというね、これ約束あるんです。このアモン人かな、この罪を犯しているから、それ加わってならないと書いてありますね。そしてこの宦官というのは虚勢しているものですね。そしてこの異邦人はだから、この新約時代でね、この神殿があった時も、異邦人の庭っていうのがあって、その中が、この婦人の庭っていうのがあって、そして一般のイスラエル人の男性の方の、ところがあって、そしてすぐにそこに聖女があるんですね。聖女は祭司しか入れないけども、その男性はその手前で入れて、婦人の庭は婦人、女性も男性もどっちも入れると。だけど異邦人はその外なんですよね。外庭の方にはですね。で、入ったら命の保証ないよっていうね、看板まであると。しかし神様が今、その者たちにも、こう、戸が開かれたものを入れておられると。なぜかキリストがそれをしてくださった。キリストが、この、そういう隔ての壁を壊してくださって、そして安息にはキリストにあって成就したことが、コロサイ書の3章の16節17節に書いて、まあ、いるわけなんですね。で、3節で、主に連なる外国人は言ってはならない。私はきっとその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。この民から切り離されるというのはよくわかると思いますね。このイスラエルの、このものからは切り離される。しかし、宦官が枯れ木、これはもう子供を産めないって意味ですね。しかしですね、もうすでに使徒の働きでエチオピアの宦官がイエス様を受け入れてました。 そういう働きがありましたね。で続けてみましょう。誠に主はこうすられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの前所の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ、私はすでに集めた者たちにさらに集めて加えようということで、安息日を守る神様の喜ばれるものを選んでいくっていうので、宦官もなんと子供娘がこれ子供たちに恵まれるという祝福を与えるっていうんですね。すごくないですか。奇跡ですよね。そしてそれだけじゃなくて、今度異邦人も中に入って祈りの家と、全ての民の祈りの家と呼ばれると。でここを引用してイエス様が祈りの家っていうところを引用されて宮清めを行われたんですね。強盗の巣にしてるとあなた方はと、アジトにしてると強盗のですね。でそれ、だけれどもこういうに清められて、この清められたがゆえに、祈りの家となったがゆえにですね、さらにイスラエルの人たちが集められていくと、相乗効果っていうか、この異邦人の人たちも立ち上がることによって、さらにイスラエルの残された者たちも加えて集められていくわけなんですね。そして、この56章の9節からですね、この今まではこの、ね、義に立ち返ってその中に留まっていく人の話が書かれてましたが、ここから全然度外視してる人たち、ね、今聞いてるこのイザヤの言葉聞いてるというのは当時の人たちですよ。で聞いてる人たちでユダヤ人だからってね、みんな清いっていうのは大嘘大嘘、もう聖書読んでもそうだし、あのアハブもユダヤ人ですよ、ね、あのアハブもですよですね、いろんな人がいました。女性でもね、もうアタニアとかもな、とにかくいろんな人がいてですね。でイザヤ書の中でもそうですけど、全ての人がイスラエルだからといってみんなイスラエルではないっていうのはパウロも言ってる言葉ですね。それはもう本当にその流れがあります。中でこのやっぱりこの犬っていうふうにこれから読んでいきますよ。そういう人たちのことね、もう犬もいると。犬っていうのはね、日本語でね、犬っていうとね、対してね、あ、そうですね、スパイとかそういうのは犬って言いますけれども、あんまり強い言葉で、ね、例えば韓国語だったらもうすごい罵る言葉ですね。うん、で事実ユダヤ人の中でもそれは本当蔑視する言葉なんですね。だからイエス様、パウロが肉だけ割礼を誇っているものを犬に気をつけろと、かなり強い言葉を言ったんですね。でその話をしていきます。野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い。見張り人は皆盲人で知ることがない。彼らは皆推しの犬で吠えることもできない。夢を見て横になり、眠りを貪っている。この貪欲な犬どもはたることを知らない。彼らは悟ることも知らない牧者で、この牧者っていうのは指導者のことです。自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かっていく。やって来い。葡萄酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日も同じだろう。今日と同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。明日も今日と同じだ。もうこれが、なんか、なんていうのかな。いわゆる世の楽しみだよね。ね、そういう状況ですよ。で、これ本当強烈な表現ですね。この9節の表現ね。獣ってこう言ってるんですよ。55章の一節に、この水を求めて出てきなさいってね、言ってね、こっちは呼び求めてるのは、食べに来いってこう、言ってるんですね。で、これは、彼らが悪さをしているっていうわけなんですけれども、神様は、いや、それをするんだったらしてみろっていう感じで、こう、突き放してる感じで話してるわけですね。で、推しだと。 吠えることもできないと。夢を見て横になり むさぼって、たることを知らない、貪欲になっていると。で、利得だと。で、これが、聖書に変わって、この、ゼカリア書もそうだし、このエゼキエル書もそうだし、羊飼いは、養わなきゃいけない。食わせなきゃいけないわけでしょ。ところが、羊食ってるよ、お前たちって。養わなきゃいけないのに食っちゃまずいんだよ。ね。そういう、この、本当に愚かな、役に立たない牧者、利得のためにしか動いてない牧者っていうのは、つきものでですね、もう、預言者がずっとこの預言をしていると。で、この王の意向に、いいですよ。で、王のところに、王の意向にあったことも預言、神の名によって預言する、例えばアハブについていたこの預言者が、これから戦ったら勝てますよとかね、アラムの、あれかな、そしたらミカヤっていう人だけはですね、ダメだ、これでもう散っていくよ、もう死んじゃうよって言ったら、本当にその通りになったとかですね。もう、ちょっと名前を、神の名前を付け足して、この王の意向とか自分が願っていることとか人気が出そうなものだけをこう話していくっていうのは、これ、つきものなんですよ。そして、イエス様が、やっぱり、この、言われていたのは、この人気があるっていうわけではないんだけれども、当時の、このパリサイ派とか、この人たちですね。で、その人たちに対して、やっぱりこの話をしていたんですね。で、彼らは真面目な人なんです。これ、よく誤解されるのは、パリサイ人とイエス様って実はね、考えが似てるからすごい目立つんですよ。その対立が。イエス様が、サドカイ派とイエス様の間っていうのは結構遠いんですよ。だから、ちょっとイエス様はもうちょっとこう対話の、この接点があんま見出せないんですよね。あ、じゃあ体制派なんです。ローマの体制の中にいて、で、特権階級でそんなにサドカイ派っていないんですよ。すごい金持ちで、そして合理主義者で、物質主義者でね、モーセ五章しか信じなくて、であったんですね。だけど、パリサイ人の方はもう全部信じてる。見つかりも信じてる。復活も信じてる。わけなんですよ。だから、どっちが近いかって言ったら、イエス様、パリサイ人の方にもっと近いんですね。ところがですね、そのパリサイ派でさえが腐敗してたんです。腐敗っていうか、この、偽善っていう言葉がね、あるけども、やっぱり正しいように見えているところに、その偽善が。だからね、パリサイ派を見るときっていうのは私たちを見るんですね。真面目でイエス様を求めていってる中に、その、実はそういう偽善っていうか、独善っていうのが含まれていってしまうっていう、まあそういう、ものなんですね。で、何言いたいかというと、ここで、犬っていう言葉が、ね、使われてますけれども、利得っていう言葉で使われてますが、パウロがさっきピリピ書に言ってるように、これ犬ってね、肉体だけの活動。だから、神様に従って、神様に喜ばれたいって思っている中であっても、こう、どうしても心の中で、ちょっと楽な方法で正しく認められようってしちゃうんですよね。活動を受けるって、受ければ、受け入れられるじゃないですか。楽なんですよ。さっき言ったみたいに、日本、いろんな、あれがありますよ。皆さん、ね、ちゃんと聖書じゃなくて、いや、祈りをね。じゃあ、来週までに3時間祈ってくださいと。そしたらバプテスマを受けて、クリスチャンになりますって。そっちの方が意外にできちゃうんですよ。イエスさん、もう何にもしなくてもいいんですよと。信じて受け入れてくださいと。そう。で、そしてイエス様に従ってください。で、バプテスマを受けてくださいって言うと、ダメなんですよ。ね、後者の方が楽に見えるじゃないですか。で、実際に魂に楽が、ね、安らぎきますよ。でも、前者の方が実は、ごまかせるんですよね。後者は、もう自分が何も、自分がやってること全然認められないんだよ。どんなに良いことしても認められないんだよ。ひどくない？それ。ひどいんだよ、神様って。だから、多くのところで、多くのところで、例えの中で、あなたはひどい方だと。ね、植えないところから刈り集めてっていうに。だから私は一タラント隠しておきましたって、こういうの。ということで、まあ、その偽善を取り扱ったんですね。で、こういうのを、が偽預言者っていうか、本当に神様に認められないのに認められるという人間のシステムを作っちゃったのが、本当に真面目な人たちの中でできてしまったんですね、このパリサイ派の中で。で、でですね、で、次に、これは教会の中にも入ってきます。 でこれが教会の中で偽預言者とか偽教師って第2ペテロとかユダの手紙とかいろんなところにありますけど、分裂を引き起こすのが特徴ですね。高慢になってます、自分の方にね引き寄せたいだけなんですよ。イエス様じゃないんですよ。本当の牧者っていうか、その本当の奉仕者っていうのはイエス様にその人をつなげるわけですね、けど自分の方に引き寄せたいんです。だから分裂が起こります、必ず。でもう一つは利得っていうのがありますね。まあ自分の方に引き寄せるっていうところにも利得があるんですけども、このまあ自分が保証されるために、自分のなんていうかプラットフォームができるために、まあ、このようにやっていくわけですね。あとはね、肉の欲に対してやっぱ貪るってことがあります。これは本当にえぐい話ですけれども、そういうふうに、高慢になっている人のところに、例えば女性問題があったりとかですね、この、何ですか、いろんな問題が出てくるわけですよね。それが実は、今起こっている話じゃなくて、初代教会からあります。で、実はこの異端っていうふうに、このいろいろとこの、初代教会の恐怖っていうのは、この聖書時代のちょっと後の指導者たちですね、のこれ出てくる。実際に本当にひどいのにたくさんいました。暴力振るったりとか、ここにも書いてますけれども、宗教の名で、イエス様の名で、こう、不貧困を犯していく人とかですね、この、もうそのまま、ナスがママにさしてるとか、黙示録にも書いてますよね、イゼベルが出てくるとかですね、バールの教え、バラムの教えを教えるとか、そういうのが、まあ、出てくるわけなんですね。で、こういう人たちの存在を、今、ここで、まあ、糾弾しておられる神様が。で、57章です。義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもいない。誠に義人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができると。で、この終わりの時代っていうか、本当に悲しい時代なんですけれども、この本当に正しく生きていった人がですね、心に留められないっていうんですね。もうその、評価されないんですよ、全然。逆に煙たがられるんですよ。で、だから、どんどんどんどんそこに、その義人というのがいなくなっていくと、取り去られていくと。で、でも、本当にね、そういう時代にはね、本当にこの地上で殺されたとしてもね、天国にいる方がずっとマシって言ったら変だけども、幸せなんだよと。平安に入る人は、本当にゆっくり休むことができるっていうふうに、まあ、ここで言っているわけですね。で、これが、この、原型になってます。景挙の。ノアの時代のようだってね、イエスも言われました。で、ま、ノアの日のようだと。人の子が来るのはね。あるものが、なんだっけ、人々は飲んだり食べたり、目取ったり、嫁いだりしてました。そして、洪水が来るまで全てのものをさらってしまうもので、彼らは分からなかったのです。人が来るのもその通りです。その時、畑に二人いると、一人は取られ、一人が残されます。二人の女が、薄を引いていると一人は取られ一人は残されますと。日常生活の中で同じように生活していても一人は取られると、これ義人のことですね、取られると、で一人は残されると。そして洪水が来るんです。同じように、取られると、信仰によって義と認められた者たちが取られると。でその後で、この、なんすか、大患難が来るんですね。3節です。しかしあなた方女牧者の子ら、官婦と遊女の末よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら、偽りの末ではないか。あなた方は樫の木の間や全ての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。谷間の滑らかな石がお前の分け前、そこいらの石がお前の受ける割り当て、それらに、お前は注ぎのぶどう酒を注ぎ、穀物の継ぎ物を捧げているが、こんなもので私が慰められようか。で、そびえる高い山の上にあなたは寝床を設け、そこにも登っていって、あなたは生贄を捧げた。あなたは扉と柱の後ろにあなたを象徴する像を置いた。私はあなたを捨てて、あなたは私を捨てて裸になり、寝床に登ってそれを広げ、彼らと契りを結び、彼らの寝床を愛し、その象徴物を見た。この、ここに書いてあることって、カナンの地にイスラエルが入っていった時に行っていたも 古来からの、まあ、忌まわしい習わしの、ことであります。このカシの木の下とか生い茂る木の下でですね、身を焦がすのはもう性的盗作ですよ、うん、ですね。この儀式をしていると言っても結局、まあ、浴場に燃えてですね、このやってっていくわけなんですね。で、そこで、この生贄もほくるっていくというですね。で、これ結構ね、洗練された先進国の中ではですね、あんまり見ることはできないかもしれないですけれども、やはりこのえぐいですね、この異教の習わしは。本当に。この、今回も出てきましたけれども、今回かな、ラジオで聞いたのかな、今日宣教地においてですね、このあるね、この家のところでね、こう伝道してたんだけども、そこではなんか血だらけになってる岩があるんですよね。でそこに動物を生贄にして捧げているっていうですね、なんかそういうそういうものがあってやっているっていうね、そういう本当に忌まわしいものがここでは子供もほぐっているってね。これは簡単に言うと中絶ですね、今だって。もう今はほら、いろんなものが洗練されて、えぐいものが見えないようにどんどんされてるわけでしょ。で、そびえる高いところ、本当高い山ところに寝床を設けてと、生贄を捧げると、この、ね、象徴するものを置いて。で、こういうのを行ってって、で、旧説で、あなたは油を携えて、モレクのところまで旅し、香料を増し加え、あなたの使者たちを、遠くまで送り出し、黄泉までも下らせた。あなたは長い旅に疲れても諦めたと言わないで、あなたは元気を回復し、言われなかったと。イスラエルたちはですね、本当なんていうかな、愚かなことをしてしまったんですよね。モレクというのはモアブ人かな、アモン人かなの、代表的な、どっちもですね、モアブ人とアモン人。このモレクを拝んでたんです。快楽の神であって、で、そして、いらぬ、この不要な妊娠というか、望まぬ妊娠ですね、間違えた。望まぬ妊娠をして、それで、この赤ん坊を、その火にくべた、そのモレクの像の上に乗っけてですね、そして捧げていくというですね。こう、忌まわしいことを行ってたんです。で、これをですね、長い旅、だからモアブの地に行ってですね、視界の東側にありますよ、モアブはね。疲れてもね、やっぱ行くんだよね。これが人間の姿ですね。どんなに大変でも捧げちゃうし、お金使って遠く行っちゃうし。恵みっていうのはなかなか受け入れられないけど、一生懸命自分ができるものがあるとやれるんですよね。あなたは誰におじげ、誰を恐れてまやかしを言うのか。私はあなたを思い出さず心に求めなかった。私が久しく黙っていたので私を恐れないのではないか。大事ですね、これね。神様は忍耐しておられるのに、それを黙っていると言って神を恐れなくなる。で、私はあなたの義とあなたのしたことどもを告げよう。しかしそれはあなたの益にはならない。あなたが叫ぶとき、あなたが集めた者どもにあなたを救わせよう。風がそれらを運び去り、息がそれらを、連れ去ってしまう。しかし私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。で、今こうやってね、この彼らが救われない状況を話しています。で、あなたがそれを求めて私を捨てているんだったらば、それらに助けてもらえばいいじゃないかと。そうですよね。一貫してますよね。助けてもらえばいいじゃないかと。けれども、助けられません。で、ここで一気に、この最後のところですね、しかしが大事です。しかし。私に身を寄せるもの。他のところに身を寄せている者たち、ここに書いてあったんですね。今はね。しかし、神に身を寄せる者は、地を受け継ぎます。神様からのものを受け継ぐことができ、そして聖なる山、これはエルサレムですね、所有することができる。聖なる山を自分のものとしていくことができます。主は仰せられる。盛り上げよ、土を盛り上げて、道を整えよ。私の民の道からつまずきを取り除け。はい、また、この招きがあるんですね。これが、また、この離散の民がですね、この、何ですか。高く、された道ですね。王子ですね。王子をこう作っていきなさいと。 そしてつまずきを取り除け、ね、ほらさっき言ったように石とかがあってこのなかなか前に進めなくてね、あの馬車であってこのローバーの車っていうかな、馬車っていうのは、ね、馬は戦いによく使われますけどローバーだね、運搬はね、ローバーとかラバーですね。だけどそれつまずいちゃうじゃないですか、それ取り除きなさいと、ね、まあ、だから今霊的にもそうですよ、この偶像礼拝だとかそういうものを取り除、つまずきを取り除いて道を整えなさいとこう言ってるんですね。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうすられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて減り下った者と共に住む。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである、はい、神様の祝福がここに書いてあります。恵みが書いてあります。減り下る者に恵みを与えるとヤコブ書にも書いてありますけれども、この永遠の住まいに意図高き方が住んで、高く高いところに住んでいるなんですけれども、どこにそのそういう人たちが、そういうところに住むことができるのか、意図高き方の意図高い聖なるところにどうやったら住む、一生懸命自分を高めることができるのか、これが世の姿です。一生懸命自分を高めることによって自己実現してね、そういう自己需要っていうかさ、このなんかしてどんどんどんどん自分を高めていくことによってそういうところに行けるんじゃないか。でも神の道は正反対です。むしろ地面にひれ伏してへり下っていく人のところに、実はそこに天があるんです。面白いですね。こう上がっていって自分が頂点に上がろうと思ったら一気にブワーっていって、もう最後の最後まで行って潰れるなと思ったら、実はそこっちの方が天国だったというね、天に触れるわけですね。そして、そうですね、私はいつまでも表さず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから、彼の貪りの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちに慰めを与えよう。私は唇の実を創造したもの、平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そうと主は仰せられる。素晴らしいですね。もうずっと貪りの罪を犯している。でも神はもう怒っているっていうのは何かっていうとね、懲らしめているということですね。で、何とか立ち戻ってほしいっていろんなことをして、でももうこれ以上やったら衰え果てると、私の霊がと、こう言ってんですね。驚きますね。で、神様は憐れみを注いでくださるわけですよ。癒しを行ってくださるわけですよ。平安を、この唇の実を創造したもの、その、神様の名を呼び求めてですね、この平安を得ることができるようにしてくださるわけですよね。神様の先行的な恵みって言ったらいいでしょうか。このイスラエルの民もですね、最後にそういうふうにされていくと思うし、私たちの生活でも神様はこの私がへり下るところまで忍耐してくださるし、それでこの特別な働きを行ってくださるし、ということですね。そして最後、しかし我々どもは荒れ狂う海のようだ、沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。はい、ここの平安がない、悪者どもに平安がないという言葉を持って終わりますね。この3つの区分があるって言いましたよね。先ほど、読んだ49章の手前ですね、48章の最後にも悪者どもには平安がないというところで終わって、ここもこれで言葉があって、でこの66章の最後は、まあ、平安がないという言葉ではないんですけれども、彼は出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それは全ての人に忌み嫌われるというふうに、この警告で終わってるんですね、悪者に対するね、でこれで3つに、まあ簡単に区別ができるわけなんですけれども、この今平安の実を結ぶことができるということが19節に書いてあって、それに対比してですね、平安がないと、 荒れく海のようだと。あのダニエル書の7章には4頭の獣が海から出てきたというのは荒れ狂う海ですね。もう世の中ですね、この国々の攻防の中でのこの世の中の、そういう中にあっても、この神様に身を寄せる人は平安があるけれども、そうでない人はもう平安がこの海のようにないんだよという警告で終わっています。本当なんかあのかっこよくないんだよな、聖書の書き方って。あのなんで最後にこういうふうになんかもっとこうバラ色にハッピーエンドにすればいいのに。で第一ヨハネの最後もね、偶像子たちを偶像を警戒しなさい、なんでこう急に偶像が出てくるのかなっていう、なんですけど、やっぱりあのあれですね、あの厳然とした厳然とするした厳然だから厳しい現実ですね、そういう真理ですね、神様のその悪者が裁かれるということで、この義人が救われるということですね。でさっき言ったようにこれは信仰による義っていうね、この別にあのね、でも悪者と義人とのこの、どっちかしかないんだよということを、この明確に表しているわけなんですね。どうしてもやっぱりハッピーエンドにしたいんですよ。悔い改めなくてもね、へりくだらなくても、みんな一緒に天国に行ってほしいっていうのが人情なんだよ。けれども恐ろしいのは、それでも私は地獄に行きたいという人がたくさんいるわけですよ。地獄というのは、私は本当に悔い改めます、本当ダメだった人間だ、本当に私はダメですって言って、でまたちょっと間違えたら、お前ダメだべとかって言ってね、地獄に行かせるんじゃないの。本当に救いを願ってる人が地獄に行くことはないんですよ、ですね。そうじゃなくて、本当にそれを嫌だって言ってる人、神いらねえよ、神なんか欲しくないよ、もうちょっとやめてくれ、ちょっとどいて、行ってよあなたはって言って、いいよ、じゃあどいてあげるよっていうのが地獄なんです。
でも行った時の後悔は
もちろんいっぱいあります。で後悔も、私たちが言うような考えるような後悔ではなくて、激しいするっていうのは、こうなんていうの、すごいプライドの高い人がなんか退けられてってあれですね、それをずっと続けてるっていうんだよね。
それが
悔い改めてないんですよ。悔い改めてないんですよ。
自分を神様の座に置いてくれ、
そういうことです。ずっと座に置いて、座に置いたままで、置いたままにされてるのが地獄です。ちょっと意味が変わりますよね、あの今までの地獄とね。だけどこれ読んでいくと、やっぱりどうしてもこんだけ神様がこのよくしてくださってるのに、へりくだるって、もうこんだけ偶像礼拝やって、もうひどいこう性的不倫行の中に入ってってね、だけどへりくだるものは私は生かすよっておっしゃってる。
神様がそういうカナン その偶像の満ち溢れるところにユダヤの民を連れていったということは、ユダヤの民がこの全世界の祭司になることを望んでおられたと、
ね、そうです、はい、その通りです。
その通りにならなかったから、やっぱり彼らが離散のためになったと、
そういうことです、うん、はい。では、ここで、その後のね、ぜひ、トークをしてください、はい、ですね、今日の学んだことをね、恵みを分かち合っていただければなと思います。でここで終わりにしますね。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが、このようにして、呼びかけを行ってくださっていることを思います。主よ、今年私たち恵みの中に生きることができますように、どうか助けてください。このあなたのご計画を今日は知ることができましたけれども、主よ、どうぞ私たちが、正直になることができますように、あなたに対して自分のことを、このあなたに隠して、いくことはないように、へりくだるものがあなたを癒してくださいます。ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。